ローマの信徒への手紙12章1節。それではお読みいたします。こういうわけで兄弟たち、神の憐れみによってあなた方に勧めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。これこそあなた方のなすべき礼拝です。あなた方はこの世に習ってはなりません。むしろ心を新たにして自分を変えていただき、何が神の御心であるか、何が良いことで神に喜ばれ、また完全なことであるかをわきまえるようになりなさい。アーメン。それでは宣教、誠の礼拝者となると題して聖森牧師にメッセージを語っていただきます。
よろしくお願いします。
お祈りいたします。恵み深い愛なる天のお父様、尊い皆を心から賛美し心から感謝いたします。今朝もこのようにして私たち一人一人の名を呼んでくださり、私たち一人一人に直接あなたが触れてくださり、今日この礼拝の時を迎えておりますことを心から感謝いたします。聖霊様、どうぞ私たち一人一人に語ってください。私たちはあなたの御言葉に御霊に植え替えているものです。主よ、あなたの御言葉がなければ、聖霊様あなたの力添えがなければ、私たちは一歩も前に進んでいくことのできない貧しいものであります。主よ、どうぞ今日もこの礼拝を通してその貧しさを私たちに教えてくださり、私たちが誠をもって主を求めるものと作り変えてくださいますようにお願いいたします。今日の御言葉の通り、私たちがこの礼拝を通して主にお捧げすることができますように、私たちが献身を持ってあなたの御前に立つものとなることができますように、主をどうぞこの礼拝を最初から最後まで豊かに祝福してください。この日本において、また世界中で行われている礼拝を祝福してください。私たちどうかあなたの皆によって集められた一人一人を祝福してくださり、語られる御言葉を祝福してくださり、どうかそれぞれの教会を立て上げ、いよいよ世界宣教のために共に働くことができますように、私たちをどうぞ導いてください。ここに集うことのできない愛する兄弟姉妹も覚えております。等しくあなたが祝福を持って臨んでくださり、新しい一週間ともに勝利の道を歩むことができますように導いてください。すべてを御手に委ねます。感謝して尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ハレルヤ、感謝いたします。今朝も皆様と共に礼拝をすることができますことを本当に感謝いたします。もうですね、今日のあの優子姉妹の取りなしのお祈りで、本当に今日の礼拝のすべてがですね、語られたように思います。私たちはこの間の信徒会においてもですね、代表祈祷ということで、礼拝とはどういうものなのか少しその中でも語られたと思います。今日の詩編の御言葉27編の4節の御言葉はですね、お開きになる方は旧約聖書857ページです。これはご存知のようにダビデ王様が捧げた賛美であります。そしてダビデ王様はどういう人だったかというと、主を心から愛する王様でした。そしてもちろん力も知恵もあったですね、素晴らしい王様であったことを私たちは知っております。そしてこの間の歴代詩偈で共に御言葉を学んだように、そのダビデとの契約のゆえにですね、とこしえの契約をダビデと結び、そしてそれゆえに神殿が建てられて、今この教会もその約束のもとに建てられているということ、そして私たちもその契約の中に入れられているものです。そしてこのダビデからですね、イエス様が誕生しました。ダビデの子として救い主イエス様が誕生されます。でそれぐらいですね、神様と本当に一つとなって主の御用をした尊い王様がこのダビデ王様です。そしてじゃあその尊いですね、主を愛するダビデ王様が、この27編の4節のところで、生涯一つだけ私は求めます。じゃあ何を求めたか。それがこの4節なんですけれども、一つのことを主に願います。それだけを求めよう。命ある限り、主の家に宿り、主を仰ぎ望んで喜びを得、その宮で朝を迎えることを。これ、口語訳だとですね、その宮で尋ね極めることを。主をそこで知り尽くすことを。すなわち、ダビデ王様がたった一つ生涯で求めたこと。それは、主を礼拝することだったんです。 心から主の御前に立ち、主を仰ぎ望んで、そして主から解決をいただき、主を尋ね極めることを、それは言うまでもなく私たちはこの礼拝においてそれがなされていく、教会において教会の宣教を通して交わりを通してそれがなされていくのがこの教会であります。そして礼拝であります。このたった一つ素晴らしい王様が求めたこともこの礼拝者になることでした。そしてですね、いつかヒューマン先生からこんなお話を聞いたことがあります。現在アルゼンチン選挙に行かれている有原というですね、この先生ご夫妻ご家族がいるんですけれども、この先生がいらっしゃっているところはミッションという大変有名な映画がありますが、そのですね、その舞台となった場所に今選挙活動をされてですね、本当に選挙に失敗とか成功はないんですけれども、日本においても数少ない本当に素晴らしい働きをし成功されているですね、多くの実を結んでいるこの選挙士ご夫妻がですね、有原先生が当時は確か御殿場の方だったと思いますが、教会の牧師をされていて、で牧会をされていました。長年牧会をされていて、その中で主の召しを受けて世界宣教にですね、宣教師となって出ていく。でもその時にヒューマン先生ご家族もそうでしたけれども、なかなか扉が開かない、なかなか道がですねできない、もう飯は分かってるんだけれども、行くべきところ分かってるんだけれども、ビザの問題だったりですね、いろいろな問題があってなかなか出ていくことができない。でその中で先生は本当に激しく戦って祈って祈って祈って、そしたらですね、その時に主が先生に語ってくださったようです。語ってくださったようです。それは誠の礼拝者になりなさいですね。それが神様からの語りかけだったそうです。私たちは主よりリバイバルと世界宣教、このもうですね、大いなる大いなる聖なる事業の使命を私たちは与えられております。今この使命の成就を私たちですね、切に切に祈り求めております。80名礼拝、20名のバプテスマ者、40名の祈祷会、そして2組目の宣教者兼、なんとかですね、この時この終わりの時代にこの扉を開いていただきたいと私たちは切に祈っています。そしてそれは私たち今日ここに集った一人一人が誠の礼拝者になること、このことと使命は全く一つのことであります。それゆえダビデ王様が使命に立ちながら求めたこと、それは誠の礼拝者になることでした。私たちもそうです。何か立派な働きをしてですね、主にご栄光を返す、もちろんそれも尊いことです。でも何よりも今日ヨハネの4章にですね、ヨハネのサマリアの人のこの女性の記事を共に読みましたけれども、このところにですね、神様がイエス様が語ってくださっていたこと、それは4章の24節のところで、ごめんなさい、23節のところで、今がその時である、なぜなら父はこのように礼拝するものを求めておられるからだ。父は私たちが、天のお父様は私たち一人一人が誠の礼拝者として育っていくこと、主に栄光を返していくことを主が願っておられること、それがこのヨハネでの読んでも私たちですね、知ることができます。たくさんの魂の救いですね、その救いを生み出していく、そして多くの献身者を生み出していく、それが私たちの願いであります。この地が本当に宣教の地となっていく、献身者が生み出されていくですね、そのことが私たちの願いです。しかし私たちが忘れてはならないのは、多くの働きをすることが目的ではないということ。教会は私たちが礼拝者、今日はですね、あえて誠のと言いました。すなわちそれはどういうことかというと、私たちは、礼拝に来れば礼拝者と言えるかもしれない、でも主が求めておられるのは誠の礼拝者となること。そして私たちはですね、その礼拝者のように私たちが変えられていくことですね、それが主が願っておられることです。どうでしょうか、私たち玉川教会、今日集った皆さんお一人お一人は誠の礼拝者でしょうか。今日ですね、パウロ先生はロマ書の12章のところで、今日の聖書箇所で、後うち羊に読んでいただきましたけれども、ローマの信徒への手紙12章1節のところでご一緒にお読みしたいと思います。291ページです。新約聖書291ページ、新約聖書291ページのローマの信徒への手紙12章1節、 これとっても大切な御言葉なので共に読んでですね、ぜひ覚えていたいと思います。よろしいでしょうか。ローマの信徒への手紙12章1節3、はい。こういうわけで兄弟たち、神の憐れみによってあなた方に勧めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。これこそあなた方のなすべき礼拝です。アーメン。パウロ先生が、じゃあ私たちが誠の礼拝者となるとき、それは具体的にどういうことを示すのか。ここはですね、本当に礼拝の本質をパウロさんが語っているところです。なすべき礼拝ですね、パウロ先生がそのように語っています。これはですね、口語訳を読むと、あなた方のなすべき霊的な礼拝というふうに書かれているんです。ですね、ということは、霊的な礼拝もあるし、肉的な礼拝もあると言ってですね、あるのかもしれません。事実、そういうようなですね、場所も私たちも本当に多いものであるかもしれません。しかし、そのためにパウロ先生が私たちに語っていらっしゃることは、私たち一人一人が自分の体を神に喜ばれる聖なる生贄として捧げなさい。私たちみんな、ここに今日集ってきました。主の御名によって、私たちが呼び集められました。それは私たちがですね、やりたいことをする。私たちが聞きたいことだけ聞く。祈りたいことだけ祈る。したい賛美だけする。そのために今日私たちは集ってきたのでしょうか。もしそうだとすれば、それはまさに肉の礼拝になります。ここに集ってきても、主の御名に集まっても、いつも私たちが中心、私がしたい礼拝、あなたがしたい礼拝ですね。それを捧げている以上は、パウロ先生の言っているこの捧げるべき礼拝とはなっていない。では捧げるべき礼拝は何であるか。それは私たち一人一人が生贄によってしてここに集ってきているということです。ちょっとですね、ちょっとなんか想像がつきにくいかもしれませんけど、皆さん一人一人は主に捧げられるものとしてここに呼び集められたということです。自分の勝手にですね、行く道を聞くために、私はこれがしたいので、主よどうぞ礼拝に行きますから、私に御言葉を語ってください。ではなくして、私たちが今日ここに集ってきたこと、それは主にすべてを捧げる生贄です。ですね。旧約聖書の時代は、その生贄をもって主に礼拝することができた。そしてそこにですね、日が下って主の臨在が与えられた。そのようにして私たちその生贄、一人一人が聖なる生贄として、もったいないことですね。私たちが捧げられるものとしてここに集っているということ。それは私たちがですね、足りないとか、いろいろ私たちにはですね、落ち度があります。もう今日も先ほど優子姉妹がお祈りしてくださいました。過去一週間本当に罪を犯してきました。主から離れてきました。でも、ここに集った時は捧げ物なんです。みんな一人一人が主への捧げ物としてここに集っているということ。そしてそれは、私たちがそこにおいて主にすべてを捧げ、そして礼拝において2節でパウロ先生が語っているように心を新たに変えられていく、これが礼拝です。一向に礼拝はしている。それこそ今日後のものが先のものが後になり、後のものが先になりというですね、御言葉聞きましたけれども、後のものに先のものにおいては何十年間礼拝をしているかもしれないですね。しかし、だから年数が誠の礼拝者にするわけではないということ。そのことを私たちはしっかり覚えてなければなりません。そうではない、パウロ先生が言っているように、私たちが生ける生贄として主に捧げたとき、主がそれを通して私たちを新しく作り変えられて、新しく作り変えてくださる。そしてここで、2節でパウロ先生が語っていることは、この世に習うものではなくして、主に習うものとして、で、ここはですね、言語のギリシャ語を読みますとですね、同じ形になるという意味なんですね。この世と同じ形になっている、私たちどうでしょうか。この世と同じ形になるのからではなくして、キリストと同じ形に変えられていく。それが礼拝である。しかしその時には、まず第一番目として、主に捧げるということ。私たちの肉がどうであれ、私たちのすべてを主に捧げていく。それが礼拝です。そして一言で言うならば献身です。私たちが献身をすること、それが最も私たち主に願われている礼拝であるということ。それは私たちがしたい奉仕をするのではない、聞きたいことを聞くのではない、主にありのままの姿を捧げていく、 それが私たちの礼拝。そしてその中においてイエス様はこの献身の時ですね、何とおっしゃったでしょうか。この献身者というとですね、私たちはいつも大体多くの人たちは神学校に行って、そして牧師になって宣教師になって、こういう人たちを献身者と言いますけれども、今日のパウロ先生の言葉を聞くなら、皆さん献身者です。皆さん献身しなければならない必然の出来事です。してもしなくてもいい。私は礼拝に来たけど、でも私は主に捧げません。私は献身はしません。それでは礼拝は捧げられない。ありのままの姿を皆さんが今日ここに集ってきて、そのまんまを主にお捧げする。そして自分たちが好ましくないこと。今日のメッセージは、そういうならば好ましくないですね。法に属するかもしれません。しかしそれらのことをすべて私たちが本当に心を注ぎ出して、今日のところは霊と誠を尽くしてです。神が霊であられる方ですね、肉であるのではなくして霊なるお方であるから、私たちもその霊に対して、霊なる神様に対して真心を尽くして礼拝捧げなければならないですね。そしてその時にパウロ先生は献身、身を捧げるということを言いました。イエス様はこの礼拝を通して、私たち一人一人にこの献身を導いておられます。毎回の礼拝がそうです。ですね。今日の礼拝は特別というわけではない。毎回毎回、週に一回捧げる礼拝、そしてその後、私たちが一週間過ごす日々の中で、すべてを主に捧げていくということ。主を一番にし、今日賛美しましたね。誰よりも主を愛し、何よりも主を求めていく。そういう者たちへ私たちを作り変えること。それが主の願いです。イエス様は、あのマタイ伝であれば、16章の中で、弟子たちに何というふうに語ったでしょうか。マタイ伝の16章のところで、イエス様は、ペテロ率いるですね、弟子たちに、もし、あなたが私に従ってきたいのなら、自分を捨て、自分の十字架を背負って私に従いなさい。そのようにイエス様は語られました。ですね、これが献身の道です。ちょっと厳しいですね、お言葉ですけれども、しかしそれが私たちの礼拝においてもそうです。私たちは毎回この礼拝に来るとき、一人一人が、あなたがもし私に従いたいなら、この声を私たちはいつも礼拝において聞くものであります。もしあなたが私に従いたいなら、新しい一週間も、あなたの生涯において、自分を捨てて、自分の十字架を背負って私に従いなさい。イエス様は決して強制することはなさいませんでした。もしあなたが従いたいなら、これはですね、今日ロマ書を読んでいながら、本当にこれが、この御言葉を私たちは毎回聞く。これが礼拝である。そしてその礼拝を通して、私たち一人一人が主に従うもの、主のイエス様の形に習っていくもの、そのようなものに変えられていく。一向に私たちが何十年礼拝しても、このところに私たちがぶつからないならば、いつまでも私たちは変えられることもないし、霊的礼拝を捧げられる日も来ないし、誠の礼拝者にも変えられていかない。そのようなですね、大変もったいないですね。主にせっかく先ほどお祈りありました。ありがとうございます。私たちを今日礼拝に招いてくださって本当に感謝します。だとするならば、本当に私たちがそこにおいて、毎回毎回の礼拝において、主に真実を捧げるものとなる。日々の生活において、いつも主に習うものとなる。ですね。そのようなものに、私自身も変えられたいと願います。そしてですね、ヨハネによる福音書の4章のところ、ご一緒にイエス様と出会い、そしてまさに誠の礼拝者となっていった、この女性、サマリアの女性のことを共に読んでいきましょう。ヨハネによる福音書、4章のところですね。今日共に購読しました新約聖書169ページのところからご一緒にお読みしました。ここでですね、このサマリアのこの女性は大変有名なお話ですけれども、このサマリアの女性はご存知のように、今日ここを読んでみるとわかるように、大変ですね、この、肉に従って生きているですね、そういう生活をしていた、罪の囚われているですね、自分の本当に深い根っこの部分において、解決することができない、そういう弱さにですね、陥っていた、そのような女性でした。それゆえに結果として、人が多く集まるところには来ることができなかったんです。ですね。 それゆえに今日のところ正午頃というふうにあります。これはこのですね、このイスラエルの地方においてはもう正午頃はですね、もう大変暑くて人々があまり出てこない時間だそうです。だから夕方ぐらい涼しくなると人々が婦人たちが出てきて水を汲みに来た。でも正午頃にしか来ることができなかった理由があったんです。この女性にはすなわちそれは後の方で読まれていきますけれども、5人の男性と離婚をし、そして今いる男性も決して正式な関係ではない、そういうような中にいたですね。それゆえに人々の前に堂々と出てくることができなかった。姦淫の罪を犯している、そのような姿においては誰も人目に触れないところでですね、生活を営まなければならなかった、そういう女性です。しかしそのところに、4章4節のところにイエス様は来てくださいました。イエス様はここでサマリアを通らなければならなかった。イエス様はですね、天の御心、神様の御心にあるならばこのサマリアの婦人と出会わなければならなかったですね。神様の不思議な摂理において主はサマリアの通って、そしてこの婦人と出会われましたですね。この間以前聖書を読んでいましたら、別に一回二通りですね、サマリアに行く道があったということを学びましたね。ですから、決してこの道だけしかイエス様が行けな、ですね、この行かなければならない、このガリラヤの道があっただけではない。しかし、通らなければならなかった。ですね、ここで神様が、このサマリア人に対して、この婦人に対して深い憐れみが注がれていることを私たちは知ります。そしてその時に、まずサマリアの女性がですね、ところにイエス様が来てくださった。そしてイエス様は、この女性に水をください。大変喉が渇いて、長旅ですね、疲れているから、お水を私に与えてください。するとですね、この女性は、9節のところで、サマリアの女は、ユダヤ人のあなたがサマリアの女の私にどうして水を飲ませてほしいと頼むのですかと言った。ユダヤ人はサマリア人とは交際していなかったからである。ですね。この当時、以前北王国、北と南と一つの国になっていましたけれども、王国がですね、分裂して以来、このサマリアという地方は、忌み嫌われる地になってしまった。異教の神々が入ってきて、異教の人たちが入ってきて、ですね。そして、主から離れていった場所として、まあ、呪いの地としてですね、思われていたので、ユダヤの人々は特別、これを蔑視したわけです。それゆえに、この女性に、ユダヤ人の人が話しかけてきた。もう、この女性としてはもう大変、もう驚嘆する出来事ですよね。誰にも会わないように出てきたのに、もうせっかく人に会わずにこそこそ帰ろうと思ったのに、男性に会ってしまってですね、この当時はそんな男女が普通にこうやって出会うことはあんまりないですけれども、男性と出会ってしまった。そしてさらに自分たちが蔑視されているユダヤ人、その人と会ってしまった。それゆえに、なんでそんなことを私に頼むのですか？そして、さらに女性はもちろん、イエス様が救い主であると、メシアであると気づいていませんから、11節のところでは、主よ、あなたは汲むものをお持ちでないし、井戸は深いのです。どこからその生きた水をお入れになるのですか？この、知らないというのは大変怖いことでですね、イエス様に対してですけれども、このところで女性はですね、3回も聞き直しているんです。なぜ私から？なぜあなたは私から水をいただこうとするんですか？あなたは汲むものをお持ちでないし、井戸は大変深いんですよ。なんで井戸から水を汲ませようとするんですか？そして、あなたは私の父ヤコブよりも偉いんですか？ですね。もうわからないから、わからないなりにですね、必死にこの方に対して、なんでそんなことしなくちゃいけないのか。自分の水を汲みに来るだけでも必死なのに、ですね、そういうふうに思ったでしょう。しかし、このところで、イエス様は、この女性が本当に求めているもの、それは、生活の水ではなくして、女性の魂の渇きを満たすこと、そのことであったということを、これらの女性の言葉を通して、よく知ることができました。イエス様がですね、差し伸べている。しかしそれを気づくことができない。そしてその中には深い、深い溝がある。深い、この婦人の中において深いですね、このところに渇きがある。そのことを覚えたイエス様は、 13節のところで有名な御言葉です。おっしゃいました、この水を飲む者は誰でもまた乾く、しかし私が与える水を飲む者は決して乾かない、私が与える水はその人のうちで泉となり永遠の命に至る水が湧き出る。私たちは生活の水を一生懸命汲んできても、この女性がですね、人目を隠れて、そして生活の水を汲んできたとしても、一時、私たちの喉は乾くかもし、ですね、潤されるかもしれない。でも本当に生涯にわたって生きた水に、永遠の命に生きることはできません。イエス様と出会わなければ、イエス様から汲み上げる命の水をいただかなければ、私たちは必ず乾いてしまうんです。そしてそれはやがて滅びに向かっていくんです。そのことをイエス様は言うまでもなくよくご存知でした。この婦人がもしそのままなら、ただ水を汲んでいって帰っていったならば、この婦人は滅んでしまう。そしてそのこの婦人の魂の救いを天の父が委ねておられるということ。そしてその時に、イエス様はじゃあですね、この婦人はそれを聞いた時に、あ、主よ、では乾くことがないように今すぐその水をください。そのように求めました。そしたらイエス様は、私たちの願いであれば、あ、わかりました、はいどうぞ、ですね、すぐにその水を与えてくださること、それを私たちはいつも求めます。しかしイエス様は、本当の根っこの部分で、その水が浸透していかなければ、上辺だけの部分を彼女は求めていたわけです。ただ生活が満足すればいい、ですね、生活が何とかできればいい。だけど本当の根っこの部分、乾いていたところに主が触れてくださらなければならなかった。そのためにはイエス様はただ単にはいどうぞと言ってですね、その水を与えるのではなくして、16節のところにイエス様が語りま、イエス様がおっしゃいました。行ってあなたの夫をここに呼んできなさい。行ってあなたの夫をここに呼んできなさい。いや、イエス様、水を求めてるんですけど、でもイエス様が答えたこと、いい水ではない。行ってあなたの夫を呼んできなさい。この言葉は、この女性にとってどういうことを意味するのか、この女性にとっては本当に深いですね、言葉だったんです。私たちにとっては、なんでそんなこと言うんだろう。ですね。本当に他人のことは私たちはわからないものです。でもこの言葉がどれぐらいこの婦人の魂を揺さぶったか、婦人の根っこへえぐり出したかですね。その時に女性はありのままを告白しました。女は答えて、私には夫はいません。そしてイエス様は、そうです。あなたが夫がいないということは、その言葉通りです。まさにその通りです。イエス様はこの婦人が5度の離婚を経験し、そして今現在共にいる男性においてもふさわしい関係ではなかった。正式な関係ではなかった。その中で傷つき、結果あげく人目にも触れることができない。人の目にも出てくることができない。そういうところにこの女性が陥っていた。深く傷ついていた。深く絶望していた。そして会員の罪を犯していた。このことをイエス様ははっきりと告白させたんです。そしてそのことを通してイエス様はこの婦人を新しく作り変えてくださいました。私たちにおいても同じです。私たちはイエス様と出会うことをきっとここにいらっしゃる皆さん求めていることです。日々私たちがイエス様によってですね、出会って本当に喜びにあふれて生きること。でも今日のこのところでイエス様がこの女性を通して私たちに語っていることは、私たちはイエス様と出会うとき、本当にイエス様が私たちの内側に触れてくださる。すなわち私たちの根っこにある罪が明らかにされていく。本当は隠しておきたい。だから人の目にも触れたくない。自分では分かってる。この女性だって分かっていたはずです。自分ではですね、この苦しみがどこから来るのか、もしかしたら分かっていたかもしれない。でもどうすることもできなかった。しかし、ひとたびイエス様がそのことを明るみに出してくださり、誠の光に照らしてくださり、そしてそこから誠にイエス様から永遠の命を汲み上げるに女性は至ったのであります。ハレルヤ。これがイエス様の救いです。そしてこのことが毎回私たちは礼拝で起こることを主に期待いたします。今日は主の晩餐式があります。 ただ信仰者の儀式としてではなくして、礼拝もそうです。私たちが毎回礼拝に預かるとき、それは私たちがイエス様と出会い、このサマリアの女性のごとく、私たちの根っこにあるまだ潜んでいるその罪が、イエス様の誠の光によって明るみに出されて、そのことを通して、主よ、あなたこそ誠の救い主です。あなたこそ私のために十字架にかけられた方です。それこそ婦人が喜びを持ってこの場所から出ていくことができたように、私たちもまたそのような礼拝を捧げるものになりたいと願います。それが誠の礼拝です。このところで最後イエス様はですね、この女性に対してそれゆえ礼拝のことを語られます。この時ですね、イエス様は先ほどともに読みましたけれども、しかし誠の礼拝をする者たちが礼と真理を持って父を礼拝する時が来る。今がその時である。なぜなら父はこのように礼拝する者を求めておられるからだ。神は礼である。だから神を礼拝する者は礼と真理を持って礼拝しなければならない。それが主が願っていることです。私たちがここに来る時、私たちが主の神殿に集まる時、礼拝、日曜日の礼拝、また祈祷会、いや日々私たちが生活において、たとえ教会に来て礼拝をしなかったとしても、私たち一人一人がいつもイエス様と出会い、そして礼と真理を持って主と向き合うものであるということ、礼であるお方に私たちが肉をも携えてはなくして、私たちはいつも真実ありのままの姿で主の御前に立つものであるということ、その時に包み隠さず、私たちが主の前に本当に罪を悔い改めて告白し、そして誠の礼拝者と変えられていく。パウロはそれゆえ全てを捧げなさい、捧げなければ私たち変えられいただくことができません。自分を保持していながら、主をどうぞ変えてくださいと言ってもですね、分かってます。主が自分がどこ手を押さえているか、皆さんがどこを握っているか、主はご存知です。しかしそこを明け渡すとき、私たちは本当に新しく作り変えられた誠の礼拝者、主が求めておられる礼拝者になることができます。このことをぜひ私たちは共に覚えていたいと思います。そしてこれは私たちがこの使命を成し遂げるために、教会のリバイバル、多くの魂の救い、そして世界宣教の使命を成し遂げるために最も重要なことであります。私たちが日々作り変えられて誠の礼拝者となること、主にいつも真実と礼を持って主と関わること、それは主が求めてくださっているがゆえに、私たちはそうなることができます。今日も皆さん、主の求めの中で集ってきたことを覚えてください。そのように主が皆さん一人一人を誠の礼拝者として作り変えたい、日々新しくして主のご栄光を表す器としたい、誠の献身者としたい。形だけではありません。礼拝に集ってくること、それが誠の礼拝者ではありません。毎回いろんな奉仕をすること、それが誠の礼拝者ではありません。そうではない。イエス様が語られた、もう一度語ります。自分を捨て、自分の十字架を背負って私に従いなさい。この御言葉に本当に自分を捨てさせてください。そして主が与えてくださる十字架を負わせてください。いつも主の御前に問われる私たちが、アメン。主をどうぞ私を用いてください。作り変えてください。誠の礼拝者と私たちを整えてください。そのようないつも祈りを持ちながら礼拝に来るものでありたいと思います。そのような祈りを持って主の御前に立つものでありたいと思います。そしてですね、さらに、もうしつこいようですけれども、さらにですね、私たちがそのようにこの恵みに預かるためには、私たちはいつも信仰の第三原則ですね、祝福の三原則を覚えていましょう。それはですね、もう言わなくてもわかってるですね、そういう方、そうだと思いますけれども、最後にですね、その恵みに預かるために、私たちがいつも誠の礼拝者となるためには、まず第一番目、安息日を守りましょう。しっかり聖別しましょう。日曜日は主のものです。ごまかさないでください。日曜日は主にお捧げするものです。これは主の律法です。しかし主の愛から来ていることです。私たちはパウロ先生の御言葉を聞きました。このように習ってはいけません。はい、わかりました。頑張ります。できません。私たちの力ではできません。しかし主が備えてくださっている場所、この礼拝の場所を何より大切にしましょう。その時皆さんの心が守られていきます。 主の御言葉、語られる宣教の言葉をしっかり聞きましょう。その時皆さんがこの世の形に習うのではなくして、主に習うものと作り変えられていきます。そしてもう二つ目、十分の一献金をしっかり捧げましょう。十分の一は主のものです。皆さんのものではありません。本当は全ては皆さんのものではありません。ですね、全てを捧げですから、全部主のものです。でもあえて主は、本当に憐れみ深い方です。全部を捧げなさいとはですね、おっしゃらず、十分の一を捧げなさい。あなたはそれでごまかしてはならない。ですね。なぜそのことをごまかしておきながら祝福を求めるのですか。私たちそのように主が語っておられます。このことは真実です。しっかり十分の一を主のものとして性別して捧げましょう。そして三つ目、神のしもべにしっかり聞き従っていきましょう。そのために祈りましょう。しっかり神のしもべなるこの器がですね、牧師がしっかり主の御言葉を語ることができますように、そのためにぜひ祈ってください。その3つ、これが祝福の第三原則です。そしてそれを通して皆さんは誠の礼拝者に変えられていきます。アーメン。信じます。私たちにはできません。私たちは自分で自分を変えることはできません。でも主は成してくださいます。真実に主に従う皆さんを主は決して見放されることもありません。手放すことは決してありません。必ず栄光を表す器として、今この瞬間主は変えてくださいます。そのことを信じます。主を信じます。どうぞ私たちが本当の誠の礼拝者と、生涯ダビデの願いのごとくたった一つを求めます、この礼拝者となることができますように、信仰生涯を歩んでまいりましょう。一言お祈りいたします。ハレルヤ、愛する天のお父様、心から感謝いたします。イエス様、今日もあなたが私たち一人一人に、このサマリアの女性のごとく語ってくださいました。私たちは本当にあなたの御前に出るとき、罪が示され、隠していたものが明るみに出される、本当に心地よくない、そのように思うことがたびたびあります。しかし主よ、私たちが礼拝に招かれているということ、どれほど感謝のことでしょうか。私たち一人一人をあなたが求めてくださり、あなたが誠の礼拝者としてあなたが私たちを呼んでくださっておりますことを心から感謝いたします。主よ、どうぞあなたの招きに応答するものにならしめてください。主よ、あなたの御言葉に、主よ、どうか恐れることなく、すべてを置いて、自分を置いて主にお従いするものにならしめてください。主よ、ただ一つ生涯そのことだけを願います。あなたによって作り変えられ、誠の礼拝者となって天国に行くことを求めます。主よ、どうぞその御言葉、今朝の御言葉を私たち玉川教会に成し遂げてください。今日集った私たち一人一人にその願いを起こさせてください。私たちがどうぞ肉のものから本当に御霊によって新しく作り変えられ、主よ、どうぞ新しい一週間も日々の歩みの中で誠の礼拝者としてあなたにすべてを捧げ献身していくことができますように助けてください。必ずそうしてくださることを主を信じあなたに期待いたします。このことを通して、また使命を通して、私たちにいよいよあなたの本当に豊かな実を結ばせてくださることを本当に主をあなたに期待しております。どうぞ玉川教会にリバイバルを与えてください。玉川教会からたくさんの宣教師を生み出してください。どうかインドネシア宣教に勝利を与えてください。感謝いたします。この礼拝をまた礼拝の一人として預からせていただいたことを本当に心から感謝して、すべてを御手に委ねて、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。アーメン。